正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月6日月曜日でございます、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか、ね、週始めちょっと眠いという方もいらっしゃるかもしれませんが、
ね、
お昼ご飯食べた後ねちょっとゆっくりしてねラジオね聞いていただきたいと思います、はい。昨日でパラリンピックね終わりました ね、 オリンピックよりね取り上げられ方がちょっとやっぱり弱い。
確かに。でも感動は大きかったまあまあどちらも感動しましたけど、
でもね僕はやっぱり見入ってしまうんですよパラリンピックって、は
い、ね。
とにかくベースにその優しさであるとか思いやりっていうのがベースで作られてるでしょこの大会って、でそうやって考えたらねついつい見入ってしまってね。
いやもうそれぞれにすごくドラマがあって、ね、えなんかすごく感動というかいろんなものを学びますね、
はい、もちろんオリンピックの、ね、選手たちもすごくいろんな協力があってね、はい、本当に感謝の言葉がたくさん、入賞された方がね、はい、述べられてますけれどもね、はい、まあその大きな、ね、スポーツの祭典が終わったと。でもまだまだコロナ禍の中ということなんですけれども、そんな中でも、地球環境はどんどん残念ながら悪化し続けていると、
はい、
これでまあありますの で、 そうですね、今日もしっかりとそのあたり、ね、お伝えしたいと思います、
はい。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日のテーマはですね、はい、ちょっとこう大きい目で捉えようと。
大きい目で
毎回気候変動問題であるとかね、うん、ゴミの問題であるとか、いろんな話題をお届けしているんですが、
はい、
今日はですねその環境問題全体をちょっと捉えようじゃないかと、うん、改めて、
はい、
環境問題の歴史と変遷と題してお届けしたいと思います、
はい、いいですね。
まずね環境問題いろんな種類が実はありまして、うん、
はい、
地球温暖化問題のような地球規模の問題から光化学スモッグのような影響範囲の狭い地域規模の問題まで非常にたくさんの幅広い、または狭い問題があります、
はい、
うん、まずねその地球規模の問題としてはざっと挙げますとね地球温暖化ありますよね、
うん、
それからオゾン層の破壊、
はい、そうですね、
資源の枯渇問題、うん、
はい、
それから酸性雨、それから廃棄物の越境移動、
うん
うん、廃棄物をこうねそこで処理するんじゃなくて、どっか他のところに持って行ってしまってそこが大きな環境問題になってしまった。それから海岸漂着物、
うん、
大気汚染、
はい、
水質汚濁、
はい、
土壌汚染、
うわ、
騒音、振動などなど本当にいろんなものがあります。
う
ん、本当にさまざまな、ね、環境問題を、ね、抱えているわけなんですが、
はい、
それらはですねいずれもやっぱりねすぐに手を打たなければいけない問題ばかり。
本当にそうですよね、
うん、なんですね、
はい、
でどの環境問題も目を背けることはしてはいけない、
してはいけない
でですね、ここで全世界が抱える25の環境問題主なもののうちいくつかをねちょっと挙げてみますね、
はい、
まず第一に挙げなければいけないのが地球温暖化です。
いや本当にこれは切実ですよね。
はい、ついこの前もね、はい、エムリ先生にご登場いただいて、うん、IPCC のね、温暖化に関する報告の話をしっかりとしていただきました、
はい、
うん、地球温暖化っていうのは原因は僕たちが出す二酸化炭素などの温室効果ガスですよね、
はい、
それがどんどんどんどん大気中に溜まってしまって地球全体の温度が上がりつつありますよと。この地球温暖化についてはこの番組でも何回となく取り上げてね、
はい、
大きな問題として割と認識されている方もだいぶ増えてきているかなというふうに思います。まだまだこの番組でもね新しい情報をどんどんお届けしようと思いますが、
はい、
でもう一つこれは皆さんどのような思いでしょうかね。オゾン層の破壊という問題があります、 よくねオゾン層破壊と地球温暖化とごっちゃになってる方がたくさんいらっしゃいます。
いやこれちょっと分かりにくいというか。
そうなんですね、地球温暖化とは直接的な関係がないというかね、別問題として捉えるべきものなんですけれども、もともとその温暖化も大気の話なんですけども、オゾン層も大気中に存在する薄い層なんですね、でそこにオゾンという物質がたくさん含まれていて、このオゾン層があることによって太陽からやってくる有害な紫外線をその層が吸収してくれてるんですよ、なので地球環境をいい感じで守ってくれてるんですね、オゾン層っていうのは、これに極端に言いますとそのオゾン層に穴が開いてしまう、オゾンホールという言葉がありますけども、オゾン層に穴が開くと有害な紫外線が直にこう地上に降り注ぐので、皮膚がんが起こりやすくなったりとか ね、皮膚の弱い方はね、もちろんシミとかもひどくなると、で他にもまだもありますよ、例えば酸性雨問題、砂漠化、それからまあ森林破壊、海洋汚染、海洋ゴミ問題、このあたりは、少し前にも取り上げましたけども、マイクロプラスチック問題とか、海にその自然に帰らないプラスチックがどんどんどんどん流れ込んでしまってね、それがちっちゃい粉のようなものになってしまって、魚が取り込んでしまって、最終的には、人間がその魚を食べて、健康被害を及ぼすんじゃないかと今言われています、まあ、まだまだありますよ、人口爆発問題ね、水資源の問題であったりとか、食料問題、これ人口が増えることによって引き起こされますよね、もうちょっと大きな問題から言うとエネルギー問題も大きな環境問題の一つになってますよね、化石燃料をどんどんどんどん使っていっていいんでしょうかと、まあ、それからまあ騒音問題とかね、大気汚染などなどたくさんあります、
本当にたくさんありますね、
でこうやって見ますとね、まあ、ざっと主なものを挙げましたけども、環境問題の多くは大体ですね人為的な要因が多いです、
人によって、人間活動によってっていうことですよね。
人間活動によってなんですよね、だからといってじゃあどうすんだ、その人間ってやっぱり人口はねあるところではどんどんどんどん増えていて、地球全体としては人口増えてますから、全然こういい方向には好転していかない、いい方向には向かっていかないと、となったら人間が自ら何とかしなきゃいけないですよね。
そうですよね、
そうそう、でそれぞれの環境問題に対して私たち一人一人が何ができるのかっていうのをやっぱり真剣に考えなければいけないと、
そうですよね、本当にそう思います、
いろんな環境問題ありますけれども、時代によってやっぱり環境問題ってどんどん変わってきています、で今は地球全体の問題がすごくクローズアップされてますけれども、少しね時代を振り返って後半ねお話ししてみたいと思います、ここで一曲お届けしましょう、
曲はボブ・ディランでAll along the watchtower.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion.I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late.
ボブ・ディランでオールアロング・ザ・ワッチタワーをお聴きいただきました。
ということで今日はですね、環境問題の歴史変遷についてお届けしていますが、はい、まあ、前半はですね、環境問題はこんなものがあるんですよっていうお話をしました、
はい、
それぞれ大事ですよ、対策取らなきゃいけませんよっていうお話なんですが、そもそもですね、その環境問題の歴史を見てみますと、
はい、
大きなきっかけとなったのは18世紀後半に始まった産業革命以降の産業の発展なんですよ。
ね、
これ地球温暖化のね、うん、そうですよね、二酸化炭素がどんどん増えていったのもこの産業革命以降、
はい、
産業革命がすごく悪者になってしまって、
まあ、人がなんかこう豊かになったり、うん、あのいろんな意味でね、経済活動だったりが進むとそれに合わせて弊害が出るということですよね、
うん、そうなんですよ、うん、で悪者って言いましたけども、やっぱり産業革命、はい、があったからね、僕らの暮らしは成り立ってるっていう一面ももちろんあるので、う
ん、もちろん、
それはそれで別にね、悪いことでは僕はないと思うんだけども、はい、それと同時にやっぱりあの地球環境についてもしっかりね、その頃から目をこうね、うん、向けて対策を同時に進めていったらよかったのになと、
うん、
18世紀後半に思いを馳せるとですね、
はい、
そう思うわけなんですが、まあまあそうなんですね、うん、あのきっかけとしては産業革命以降の産業の発展、
はい、
石油、石炭などの化石燃料を大量に消費しながら活動の範囲を拡大して人口の増加、大量生産、大量消費に象徴されるような社会経済システムができてしまったと、
うん、
その結果として自然環境に対して排気ガス、それから排水などによって大量の負荷を与えて環境問題が起きてしまったと。でね、これ年代別に見ますとね、はい、結構うまく分けられるんですね、
うん、
まずね、産業型公害の深刻化という段階があります。これいつかというと1950年代から1960年代、
うん、
このあたりですね、
はい、
で日本国内で環境問題が注目されるようになったのは戦後の高度経済成長期なんですね、
はい。
で工業化の発展に伴い国民生活は飛躍的に豊かになった一方で、工場などから排出された重金属や有害化学物質などによる環境汚染が引き金となって深刻な公害問題が発生しました、
はい、
来週お届けできるかなと思うんですが、特に水俣病とか、新潟水俣病、四日市喘息、痛々病は四大公害病と呼ばれて産業公害の典型的なケースとされております。
そうですね、
うん、これが、繰り返しますが1950年代から60年代この期間ですね、
うん、
次の段階、今度は変わりまして、はい、都市生活型公害の拡大、さっきお話した60年代までは産業型公害の深刻化、
はい、
で1970年代80年代までは都市生活型公害の拡大、
はい、なんかちょっと規模がね、身近なものになってきたわけですね、
うん、高度経済成長が進んだ結果、
はい、
大量消費、大量廃棄の現代型ライフスタイルが定着して、自動車を利用することに伴う大気汚染や騒音、うん、振動、生活排水による水質汚濁、廃棄物の増大、このあたりが問題になってきた、うん、がこの時代なんですね、
はい、
でこれまでの産業型公害とは異なって市民の普段の生活が原因となって発生する都市生活型公害へと形が変わったことで、以前は工場対市民だったんですね。これが加害者、はい、被害者の関係だったのが、この段階1970年代になると市民自らが被害者でもあり加害者でもある、
うん、ということなんですね。
というようにこう問題構造が変化しているんですね、うん、このように認識、ね、うん、改めてすると、あ、なるほどなって思いますよね。
本当ですね、
うん、でさらに時代が進みまして、今度は1980年代から現代に至るまで、これはくくるとしたら地球環境問題への注目と、うん、まあ、地球全体の環境問題への注目ですね、
はい、
でスタートはですね、民間のシンクタンクのローマクラブというものがありますが、はい、そこが1972年に発表した成長の限界というものがあるんですが、
はい、
これにおいてこの中身として 人口増加や工業発展がこのまま進んだ場合、地球上の天然資源が枯渇し、環境汚染が自然の持つ容量を超えて進行すると警鐘を鳴らしました。民間のシンクタンク、うん、ローマクラブが、
うん、
でこれが大きな、契機となって国際的に環境問題が注目されるようになったと。
なるほど、
うん、でその後1980年代になりますと、地球温暖化問題とオゾン層の破壊という2つの地球環境問題が特に注目されるようになりました、
はい、
うん、でこのあたりから今のそのなんでしょうね、よくこの番組で取り上げるね、うん、あの環境問題のなんとなく内容に近い状態になってきてますよね、
はい、うん、そうですね、
うん、で地球環境問題の取り組みが進められる中ですね、1992年にリオデジャネイロにおいて世界180カ国の政府や国際機関の参加のもと、国連環境開発会議地球サミット、これが開催されました、
はい、されました、
うん、でこの中で地球環境問題に関するさまざまな合意形成が進められて、特に持続可能な発展を実現していくために必要な行動原則を示した環境と開発に関するリオ宣言と、これを実行するための行動計画アジェンダ21、聞いたことありますかね、うん、
はい、
でこれは各国各地域で現在も続けられている地球環境問題の取り組みの拠り所となっております。でこのようにね、環境問題をちょっとこう歴史的に振り返ってみるとね、その捉え方や対策の考え方が時代とともに変化しているのが分かりますよね。
本当ですね、すごく分かりやすいですね、うん、
まとめますと、
はい、
昔は公害問題とよく言われていましたが、その公害問題から地球環境問題へ移行していったと、
はい、
これよく考えたら公害問題って言ったらその地域ですよね、その地域でいろいろ起きてる問題、はい、
うん、そうですね、
である意味それをほったらかした、でちゃんと対策がうまく進まなかったから地球環境全体へ問題が移行しちゃったんだよっていう見方もできますよね。
本当にそう思います。
だからその対策が全然追いつかないまま地球全体にその影響が及んだっていうふうにもなんとなく見て取れますよね、
ね、
うん、それからもう一つ、被害者対加害者、
うん、
で昔は結構それがはっきりしてしまし、
してました、
してました、
はい、
例えば住民と工場であるとかね、
はい、うん、
それが今はですね、被害者も加害者ももう入り乱れてる感じでしょうかね。あの住民同士でも、うん、あの被害者になり得たり加害者になり得たりすると、そういう世の中に今なっている、
はい、うん、そう思います、
ね、うん、これがだから逆に問題解決を難しくしてしまってるというのも、ね、うん、言えるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、今はその二酸化炭素を排出削減しなきゃいけないってね、炭素の、ね、排出をどんどんどんどんなくしていきましょう、二酸化炭素をなくしていきましょうという動きがありながら、やっぱり便利な暮らしを求めて、一個人であっても被害者であったり加害者であったりするわけですよね。だからそれはやっぱり意識をどんどん変えていかなければいけない。でそうすると自分でその問題を解決する当事者になり得るし、
はい、
加害者だけどやっぱり解決する当事者にもなり得るという ね、
そ, うですね、
うん、それはそっちの方向にどんどん行かなければいけないですけども、
うん、
うん、そういう今は時代になってるかなと、
はい、ね、うん、そう思います。その地域だけで、まあ、いわゆるはっきりした加害者がいて被害に遭ってる人がいて、
うん、
やっぱり加害者っていうのはなんとかそれを小さなものに抑えようとか隠そうとかなくそうとかっていうの中に少しちょっと歪んだものがあって、収まるに収まらなくって広がっていっちゃって、うん、大きな問題になっちゃった。でもそれは そこで終わらずに、やっぱり被害者の人もあの何かになっても自分たちも知らない間に何かこう成長とともにです、まあ、社会の成長とともに、
うん、
あの知らぬ間に何かやってることがその環境性になっていってるっていうか、なんかこれ知らないことがどんだけ怖いことかっていう結果のような気もします、
はい、先ほども少し言いましたけども、普通の生活、僕らが普通に毎日毎日毎日毎日送ってる生活は、うん、どっかが犠牲になってるということなんですよ、
ね、なんか
だから広い意味言うと僕たちは加害者でもある、
そういうことですよね、
ということですよね、特に近年はその地球温暖化などね、広域的、もう地球全体とか、はい、うん、 もっと言ったら長期的、時間軸としてもね、問題へとどんどんシフトしていっていると。改めてこうやってね、歴史を見るとね、今がすごく大事な時代であって、もっと言ったら今しなきゃ本当にもう間に合わなくなるなっていうことも強く感じますよ ね, ね
だから振り返りが大事だっていうことも
すごく感じます。あの今日は少しね、歴史的に環境問題を振り返りましたけれどもね、あの皆さんどのようにお考えでしたでしょうかね、またぜひ皆さんね、感想などお寄せください。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日は環境問題をねちょっと振り返りました。なんとなくこう重たい ねあの番組内容になりましたけれども、皆さんそれぞれどう感じになりましたでしょうか。
本当に皆さんのね、ご意見聞きたいな、
聞きしたいですね、またこの番組でもねそのご意見を取り上げてね、一つテーマとしてね、進めることができたらなと思いますので ねぜひお便りを寄せください、
たくさんメッセージもいただいてるんですが、
そうそう紹介させていただこうかな、
ちょっとねあのかいつまんでなんですけれども、もういつもメッセージありがとうございます。神戸市北区のマーブルさん、ありがとうございます、冒頭でもちょっと触れましたけれども、オリンピックパラリンピックありました、ありましたけれども、あのオリンピックでね、まさきさん、大量のお弁当が気になったっていうニュースありましたよ ね、まあ、あのマーブルさんがそれを見た時ね、ちょっとがっかりでしたと。コロナで収入が少なくなった人に食料を配布するのに長蛇の列ができているのにおかしいですよねって、まるで正反対で聞くのもちょっと残念なニュースでしたいうね、メッセージもいただいたりとかしてますが、
ありがとうございます、
ありがとうございます。もうその他にもねたくさんあのいただいてるんですが、ゴミ問題、これについてもいただきました。みんなで真剣に考えていかないといけませんねと。私は買い物途中に、道端にゴミを見つけたら自分で用意した小さなゴミ袋にあれ入れながら歩いてますという、気になってゴミ拾いをしていますという、まあ、そんなメッセージいただきました、はい、ラジオネームレモンスカッシュさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、先日あの、まあ、そういうことがあって買い物途中に老夫婦が私に、いつもご苦労様、大変ですね、いつも感心してるんやでとおっしゃって、これはささやかなプレゼントと言いながらティーパックのコーヒーとリンゴをそれぞれ3つずついただきましたって言ってね、そういうのを見てくれてる方いるんですね、嬉しかったですというメッセージもいただいてますが、ありがとうございます。いや、こんな風に皆さんからもねメッセージいただきたいんですけれども、なんと抽選で防災グッズプレゼントもしています。
毎月1ヶ月ごとにね、抽選で5名様ということで防災グッズをプレゼントしておりますが、
あのこのラジオネームレモンスカッシュさんはじめ5名の皆様にプレゼントしたいと思います。
はい、おめでとうございます、
おめでとうございます。
今月も、あの1ヶ月のくくりでね5名様、防災グッズプレゼントさせていただきますのでね、どしどしお寄せください。宛先はこちらになります、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください、
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。